3. その晩、僕はマデライン嬢と共に月の明るい廊下に腰をかけていた。それは午後10時に近い頃で、僕はいつでも夜食後には自分の感情の告白をなすべき準備行動を試みていたのである。僕は積極的にそれを実行しようとは思わない。適当なところで徐々に到達して、いよいよ前途に巧妙を認めたというとき、ここに初めて心情吐露しようと考えていたのである。彼女も自分の位置を了解しているらしく見えた。少なくとも僕から見れば、僕ももうそろそろ打ち明けてもいいところまで近づいてきて、彼女もそれを望んでいるらしく想像された。何しろ今は僕が一生涯における重大の危機で、一旦それを口へ出したが最後、永久に幸福であるか、あるいは永久に悲惨であるかが決定するのである。しかも僕が黙っていれば、彼女は容易にそういう機会を与えてくれないであろうと信じられるいろいろの理由があった。こうしてマデライン嬢と一緒に腰をかけて、少しばかり話などをしていながら、僕はこの重大事件について甚だ思い悩んでいるとき、ふと見上げると、我々より12尺とは離れていないところに、かの幽霊の姿が見えた。幽霊は廊下の手すりに腰を下ろして、片足を上げ、柱に背中を寄せかけて片足をぶらりと垂れていた。僕はマデライン嬢と向かい合っているので、彼は彼女の後ろ、僕のほとんど前に現れているのであった。僕はそれを見て、ひどく驚いたような様子を示したに相違なかったが、幸いに彼女は庭の景色を眺めていたので、気がつかないらしかった。幽霊は、今夜どこかで僕に会おうと言ったが、まさかにマデライン嬢と一緒にいるところへ出てこようとは思わなかったのである。もしも彼女が自分の叔父の幽霊を見つけたとしたら、僕は何と言ってその事情を説明していいかわからない。僕は別に声は立てなかったが、その困惑の様子を幽霊も明らかに認めたのである。ご心配なさることはありません、と彼は言った。私がここにいてもご婦人に見つけられることはありません。また私が直接にご婦人に話しかけなければ何も聞こえるはずはありません。もちろん話しかけたりする気遣いもありません。それを聞いて僕も安心したような顔をしたろうと思われた。幽霊は続けて言った。それですからお困りになることはありません。しかし、私の見るところでは、あなたのやり口はどうもうまくないようですね。私ならば、もう猶予なしに言い出してしまいますがね。こんないい機会は二度とありませんぜ。躊躇していてはいけませんよ。私の鑑定では、相手の夫人も喜んであなたの言うことに耳を傾けますよ。夫人の方でも普段からそうあれかしと待ち構えているのですからね。主のヒンクマン氏は今度ぎりで当分どこへも出かけそうもありませんぜ。確かにこの夏は出かけませんよ。もちろん、私があなたの立場にあれば、 ヒンクマン氏がどこにいようとも、最初からその人の命にラブしたりなんぞはしませんがね。マデライン城にそんなことを申し込んだやつがあると知れたら、あの人は大立腹で、それはそれは大変なことになりましょうよ。それは僕も同感であった。全くそれを思うと、実にやりきれない。彼のことを考えると、僕は思わず大きい声を出した。え？誰のことを考えると？とマデライン嬢は急に向き直って聞いた。いや、どうもとんだことになった。幽霊の長話はマデライン嬢の注意を引かなかったが、僕は我を忘れて大きい声を出したので、それははっきりと彼女に聞こえてしまったのである。それに対して何とか早く説明しなければならないが、もちろんその人が彼女の大事なおじさんであるとは言われないので、僕は急に思いつきの名を言った。え？ビラー君のことですよ。思いつきといっても、これは極めて正当の陳述であった。ビラー君というのは一個の紳士で、彼もマデライン嬢に対して大いに注目しているらしいので、僕はそれを考えるたびに彼に対して忍ぶ頭ざる不快を感じていたのであった。あなた、ヴィランさんのことをそんなふうに言っては悪うござんすわ、と彼女は言った。あの方は若いに似合わず、非常によく教育されて、ものがよく分かって、平勢の態度も快活な人ですわ。あの方はこの秋立法官に選挙されたと言っていらっしゃるのですが、私も適任者だと思っていますのよ。あの方ならばきっとようござんすわ。言うべきことがあれば、どういう時にどう言うかということを、あの方はちゃんとご存知ですもの。彼女は別に腹を立てたという様子も見せずに、極めて穏やかに、極めて自然にそれを話した。もしマデライン嬢が僕に好意を有するならば、僕が自分の競争者に対して不折り合いの態度を示したからといって、それについて悪感を抱かないはずである。彼女の言葉全体を案ずれば、僕にも大抵わかるだけのヒントを得た。もしヴィラー君が僕の現在の地位にあれば、すぐに自分の思うことを言い出すに相違あるまいと思った。なるほど、あの人に対してそんな考えを持つのは悪いかもしれませんが、と僕は言った。しかし、どうも僕には我慢ができないのですよ。彼女は僕をとがめようともせず、その後はいよいよ落ち着いているように見えた。しかし僕は甚だ苦しんだ。僕は自分の心の内に絶えずビラー君のことを考えていないということを、ここで承認したくなかったからである。そんなふうに大きい声で言わない方がいいでしょう、と幽霊は言った。そうでないと、あなた自身が困るようなことになりますよ。私はあなたのために、所持好都合に運ぶことを望んでいるのです。そうすれば、あなたも進んで私を助けてくださるようになるでしょう。ことに私があなたのご助力をいたすような機会を作れば。彼が僕を助けてくれるのは、 この際、ここを早く立ち去ってくれるに越したことはないと、僕は彼に話して聞かせたかったのである。若い女と恋をしようというのに、そばの手すりには幽霊がいる。しかもその幽霊は、僕の最も恐れている叔父の幽霊であることを考えると、場所も場所、時も時、僕は震え上がらざるを得ないのである。ここで事件を進行させようとするのは、たとえ不可能と言わないまでも、すこぶる困難であると言わなければならない。しかも僕は自分の心を相手の幽霊に悟らせるにとどまって、それを口へ出して言うわけにはいかないのである。幽霊は続けて言った。あなたは私の利益になるようなことをお聞き込みにならないのだろうと察しています。私もそうだと危ぶんでいたのです。しかし、何かお話しくださるようなことがあるならば、あなたが一人になるまで待っていてもよろしいのです。私は今夜あなたの部屋へお尋ね申してもよろしい。さもなければこの夫人の立ち去るまでここに待っていてもよろしいのですが。ここに待っているには及ばない。僕は言った。お前に何にも言うようなことはないのだ。アデライン嬢は驚いて飛び上がった。その顔は赤くなって、その目は燃えるように輝いた。ここに待っている？と彼女は叫んだ。私が何を待っていると思っていらっしゃるの？私に何にも言うことはない。まったくそうでしょう。私にお話しなさるようなことは何にもないはずですもの。マデラインさん、と僕は彼女の方へ進み寄りながら怒鳴った。まあ、私の言うことを聞いてください。しかも彼女はもう言ってしまったのである。こうなると、僕にとっては世界の破滅である。僕は幽霊の方へ荒々しく振り向いた。こんちくしょう。貴様は一切をぶち壊してしまったのだ。貴様は俺の一生を暗闇にしてしまったのだ。貴様がなければ。ここまで言って僕の声は弱ってしまった。僕はもう言うことができなくなったのである。あなたは私をお責めなさるが、私が悪いのではありませんよ、と幽霊は言った。私はあなたを励まして、あなたを助けてあげようと思っていたのです。ところが、あなた自身がバカなことをして、こんな失策を招いてしまったのです。しかし、失望することはありません。こんな失策は、またどうにでも申し訳ができます。まあ、気を強くお持ちなさい。さようなら。彼はシャボンの泡の溶けるがごとくに欄干から消え失せてしまった。